鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず森さんからお知らせですね。はい、
はい、
ではお願いします。
はい、ですね、昨年も行われました、
はい、
バス運転体験合同就職相談会ということでございまして、
はい、
こちらの方がですね、パンフレット届いております、
はい、
2024年10月26日土曜日の開催ということでございまして、
はい、
10時から14時ということで、おうおうおう、はい、釧路運転免許試験場にてですね、はい、行われます。はい、今回もですね、バス運転体験ということで、はい、阿寒バスさん、釧路バスさん、うんうん、根室交通さんの3社さんがですね、
はい、
それぞれバスを持ってきていただいてですね、実際にバスの運転体験ができますということで、はい、運転免許試験場のコースをですね、実際に運転できるということでございます。はい、であとその他にですね、個別ブース相談ということで、はい、バス会社さんの、概要説明、それから運転手さんのお仕事紹介、
はい、
それから大型二種免許取得制度の説明ということでお話をしていただきます。はい、また労働条件ですね、
はい、
バス会社さんの労働条件の話もしていただけるということでございます。はい、バスの運転体験の方はですね、普通免許がないと運転できませんので、うんうん、
はい、
免許のある方でないと、
それそうです
ね、基本的に運転できないということでございます。
はい、
で、普通免許の方はですね、
はい、
ぐるっと外回りを一周なんですね。で、大型免許、
はいはい、
もしくは二種免許も持っている方は、
はい、
中のコースの中もですね、バスで走れることができるということでございまして、私昨年インフルエンザで欠席してしまったんですけど、今年は体調万全にしていきたいなということでですね、毎年根室交通さんはですね、マニュアル車を持ってくるんですよ。
いいですね。
ですので今年もマニュアル車が来るのかなっていう感じで楽しみなところでございまして、
あとふにゃふにゃは来ないですか。
ふにゃふにゃないですよ。もうふにゃふにゃないですけど、ふにゃふにゃ
チェンジはもうないんですね。
もうないんですけど、そういうことで結構やっぱりマニュアルバスのマニュアル車ですね、うんうん、
はい、
釧路市内関西はほとんどマニュアル車しかないんですけども、
はいはいはい、
やっぱり僕は難しかったですね。
あ、
私の会社の車もみんなオートマになってます
ので、そうなんですよね、
もうマニュアル車っていうのはですね、はい、ほとんど乗ることがないのでですね、はい、これを機会にですね、ぜひそういう経験体験をしていただきたいなというふうに思います。うんうん、はい、こちらの方ですね、
はい、
各バス会社さんのホームページの方にも掲載をされておりますので、
はいはい、
ご興味のある方ですね、
はい、
そちらの方からも確認していただいて、
はい、
特にですね、登録したりとかそういうこともないですので、うんうん、
はい、
ぜひバスの運転手さん今非常にですね、はい、運転手さん不足とかいろいろあるんですけども、はい、実際にバスを運転してみてですね、
はい、
体験していただいて、うん、
はい、
やっぱりこうバスの運転手の大変さとかも含めてですね、こう経験していただければなというふうに思います。昨年は結構好評だったということで聞いておりますので、今年もぜひですね、好評でになっていただきたいなというふうに思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、これ年齢制限は特にないですよね。
ないです。はい、大丈夫です。
ぜひ運転体験本当にこう言っていただきたいと思います。はい、
はい
はい、森さんからのまずお知らせでございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それじゃあ本題って言いますかですね、その前回路線バスのいろいろ時刻変更だとか、
はいはい、
お話したんですけど、車両の動きっていうのは何かありますでしょうかね。
はい、前回の放送でですね、釧路ナンバーで592号車までということで、うんうん、
はい、
お話をさせていただいたんですけども、
はいはい、
それからですね、今のところ新車も含め4台ですかね、
うん、はいはい、
ありました。で、僕全く情報を知らなかったんですけどですね、釧路バスさんで、ですね、新車が1台乗せます。593号ということで、
はい、
55番に入っております。
乗ったかも。
乗りましたか。
え、
ほ 方向幕の LED がですね、白いんですよ、白色 LED でですね、はい、まあ、今それが今の車両はそれが標準になっているんですけど、
はいはいはい、
方向幕が変わって白くなったんで非常に見やすくなったんです。
うん、確かに、はい、
で、まあ、最新型なんで、はい、非常ブレーキシステムだとかもついてまして、どこに使うのって森さんどこだと思うって言われて、いや55番でしょ 2号車でしょって言ったら、はい、やっぱ鋭いねって言われまして、
すごいですね、
僕の思った通り55番でした。
そうですか、いや12番に入れてほしかったですね。
12番ですね、実はですね、広告背負ってるバスが2台
ああ
で、もう1台は3つ前の新車が入ってるんで、うん、はいはい、ちょっと入れられないんですよ、12番に関してはですね。ですので、ちょっとまあ次もし車が入るとすれば、はい、次どこなのかなっていうところで、まあ、知らぬかとか、
はい、
甲州線とか、
はいはい、
あと三原線がちょっと諸事情がありまして、はい、2番目に新しかったバスがちょっと別のところに行っちゃってるんで、
そうですか、
だから三原とかですね、まあ、その辺あたりが次の新車の候補になるのかなっていう気がしますけども、
ぜひ甲州線お願いします。でもあれですよね、いや小泉さんおかげさまで、ええ、割とこう比較的なんですかね、新しいバスが入ってるんですけど、
はい、
たまになんか検査なんですかね、
はい、
代替で入ってくるバスも楽しみなんですよね。
ですね、まあ、昔からやっぱり小泉線って、まあ、今踏み園の小泉線っていう路線ですけど、昔からやっぱり小泉線っていうのは東北交通さん、釧路バスさん含めてですね、うん、はい、通してですね、はい、まあ、結構花形な路線で、で釧路市内をまあ、南北東西ですね、縦断しているような路線なんですよね、はいはい、ですので、まあ、当然収益力もあるしということで、はいはい、やはりそういうところには新しいバスがどんどん、はい、昔からなんですけど、
はい、
甲州線にはやっぱりいいバス、
はい、
いいバスというか新しいバスが入る傾向なんですよ、
はい、ありがたいですね。あとどうですか、車両関係では何か動き、釧路バスさんありますかね、
釧路バスさん路線はとりあえずそんなところで、
はい、
でまあ、もともと55番で走っていた、
はい、
バスが、
はい、
朝の55番の方の増発の方に回ったということで、まあ、こちらの方はですね、元東武バスの車両
が、
はい、で私8月にちょっと用事がありまして茨城の方に行ってきたんですけど、
はい、
で茨城でですねバス乗ったんですけども、
うん、はい、
ちょうどあらこれ釧路の564と一緒だみたいなです、
ね、あ
これ同じ東武バスだみたいな感じです、ね、あれはなんか釧路にいるみたいみたいな感じですね。
で茨城だとあれですよ、東武ではなくて
茨城はですね、バラコーって茨城交通
ですね、はいはいはいはい、
バラコーさんの、はい、それから関東自動車、
あ 関, 東、はい
はい、
うん、
関東鉄道、
関東鉄 道,
東鉄道、はい、まあ、大体この2社、
うんうん、
でですね、はい、この2社ともですね、もう中古バスオンリーですね、オンリーというかもう山ですね、で釧路に来てる車両と同じ車両がたくさんいます、だからもう駅で水戸駅でずっと座ってなんか1日白飯持って座ってご飯食べれるぐらい、
おかずになるわけ
もうすごいですね、大感動してきましたけどもね、
わ気持ちは分かりますけど鉄道にも相通じるもの
が、はい、でまあ、たまたま乗ったバスが、はい、ミンクル の, トバスの車両だったりとかですね、はい、なかなか今度逆にこっちにない車両も乗れたりとかしまして、まあ、なかなか良かったなと思います。
でも北海道に来るってことはなんか何かしらの改造はしてるんですよね、暖房だとか。
そうですね、北海道に来ると、まあ、北海道の事業者さんの方でいろいろやるんで、うんうん、
はい、
例えば釧路バスさんであればステップヒーターつけなきゃならないんで、出口入り口と中間に3つか4つつけるはずなんですけど、ヒーターをつけたりということで増設工事をしなきゃならない
ん
ですよね。そうすると、まあ、大体整備費用がですね、まあ、塗装代も含めて新車の5分の1ぐらいかかるんですよ。
高
っ。1台整備してこの路線に出すまでですね、大体そのくらいかかると言われてますので、大体中古車買って整備して、はい、まあ、5台から6台分が新車1台分、
は
い、イメージですよね。
でまたですね、まあ、これから雪のシーズン迎えますけど、
はい、
乗るときってどうしても、はい、なんかレールの上に足乗っけちゃうんですよね。
あ
だからやっぱり雪とかなんか溜まっちゃうんですよね。
あそこに縛りついて
しまうんですよね。
だからドアが閉まらなかったり、
はい、そういうことですね、
結構あって、はい、で 僕思うんですけど、今のバスって基本的にステップがないバスが多いんで、そうするとその境界線がですね、どうしても前だとステップがあれば段になってるんで、そこまで上がるんですけど、今ステップなくて、
そうですね、
あの色分けしかしてないんですよね。ですからどうしてもそこに立ってしまうっていうことで、あの閉まらないとかですね、結構ありました。あの大体こう乗って入り口付近に立つ方が多い、
多いですね。
僕は真っ先に一番後ろ行くんですけど。
そうですね、
僕は必ず後ろ行くんですけど、
いや私もどっちかというと後ろの方に行っちゃいますよね。
後ろのあのバウンバウン、
あ、一番奥ですね。
一番奥ですね、はい、運転席の一番、はい、一番後ろってことですね。あの公式の、あ、非公式側の後ろって言うんですけど、そこにこう座るのがやっぱり一番僕、はい、あのちなみにまあ公式非公式ってありまして、バスの向きですね。
ああなるほど、
あのバスを前にして、うんうん、はい、あの入り口出口、はい、助手席、はい、車で助手席側から写真を撮るとあれ公式って言うんですよ、
は
い、で逆から撮ると非公式って言うんですよ、
はい、それは列車でもやっぱり形式写真撮るときはやっぱり多分同じ方向から多分撮ってると思うので、まあ、列車の場合は左右両方同じ、方も同じですけどね、
なんかこう向き、大体写真撮る向きってみんな一緒なんで、
確かに、だって入り口が見えてなかったらちょっと面白くないですよ。
そうなんですね。あそこに結構いろいろなロマンが詰ま
ってる。ロマン、あ、いいですね。ロマンいいですね。
行き先表示とか。
行き先表示
ありますよね。
同じ車両なのに行き先表示の位置が違った、はい、
あ、
これなんだなみたいな、
ね。あ、いいですね。
これ移設しないのとかですね。結構言う。でも移設するとお金かかるしなとか。いろいろこう。
はい、
各社によってもね、やっぱり違いますからね。
そうなんですよね。あの扉の、例えば中ドアの窓ありますよね、はい、中ドアの窓、そこにですね、危険ですからステップの前に立たないでください、はい、注意書きとか、はいはい、車両もあるんですよ、はい、そしたらそれを見て、あ、これは京成だとかですね、あのあるんですよ、
はい、
この座席の色はなんだとかですね、
はい、
京急だとか
京急ですね、あの、あるんです、ブルーですよね、
ブルー
よ、ちょっと薄く明るい感じですよね、明るいブルーです
よ、あれね、
はい、で手すりがオレンジ、
オレンジ、はいはい、
あれは基本結構京急、はい、早くから京急は
結構手すりがふわふわっとして、
ふわふわなんか
特にクッション系が、
あの柔らかい感じですね、うん、それが京急さん、ですからやっぱ人気あるんですよ、京急さんの車は。非常にな
る、やっぱり使い勝手がいいんですね、
はい、使い勝手もいいですし見栄えも綺麗、
はい、そうですね、
はいはい、ですのでなんか、うん、まあ、研究さんも場所によってはあの山走ってるやつと海走ってるやつで車両が全然違うとかって言うんですけども、はい、まあ、ちょっと僕はそこまで詳しくは掘れないんですけども、はい、まあ、すごい方に聞けば、うん、あ、これ山走ってたからあれだよって
教室、
あのあれ下回り行かれてないよとか、
ど
こどこの地域で走ってたから距離伸びてるよとか、はい、いや、そこまで、いや、すごいなって僕も思って聞いてます。
やっぱりあれですね、 どんな趣味でも道を極めてる方って
、すごいですよ、方向幕の幕見ただけで、これ何々製の幕だとかですね、幕で分かるの、
まあ、私たちもあまり
人
のことは言えないですけど、引いちゃいますね、ちょっと、
すごい世界ですよ、はい、
はい、わかりました。ですね、時間の方がですねだんだん、なくなってきたんですが、あと路線バスでどうでしょうか、何か、
はい、
あ、空港線、あ、空港線
ですね、はい、空港線ですね、赤羽山空港線で、はい、594、595、596と、はい、3台ですね、
はい、
エアローエースという車両が入りまして、はいはいはい、今回あのオレンジ色の都市間バスと同じ色でですね、はい、3台出てきました、はいはい、まあ、こちらの方はですね、あの後ろにトイレがついている車両で、まあ、今のところですね、はい、空港線メインでということで、はい、あの使っております、
うん、
で、まあ、行くかどうかは分からないですけども、はい、後ろにトイレがついているんで、もしかしたらこうラウスの方にも車両が行く可能性もありますね。ですのでちょっと今車両自体がですね、いろいろとちょっとあの整備の関係とか、あと車両が、はい、古い車両が退役したもんですから、はい、ちょっと若干今車両が足りない状態なんで、今空港メインで使っておりまして、はい、であの最初に入った594、595っていう車両はですね、はいはい、あの窓が固定窓って言いまして、まだ開かないんですけど、
ね、
は
い、
596は窓が開くと、
あ、なるほど、スライドですね、
スライドの窓が開くということ で、はい、でどちらもですの車両もですね、はい、まあ、前力はあの 空港方面で使ってた車両なんで、まあ、当然空港の方で、
うん、ということは羽田とかですか。
2台最初の2台は関空ですね、は
い、
関空でもう1台はあの、うん、カナチューから来てるんで羽田とか、
羽田とかあちらですね、
そちらの方の車両ということで、2008年と2013年だったんで、はい、カナチューさんの方が5年新しいんですけど、ね、
でもバスもびっくりするでしょうね、なんでこんな寒いとこ来たんだみたいな。
いやだと思いますよね。まあ結構あの、まあ、そうやってこうたまたまパッと見に行ったら、あれこれ何回出ないかな
あら
と思ってですね、見て貼ってたんですけど、やっぱりそう で、ちょっとまあいろいろと情報も駆使しましてね、はい、そしたらそうだよって話になりまして、マジでこれ買ったのみたいなですね、結構あの僕たち界隈では結構大変なことになってました。
あら
赤んバスさんフリーバスじゃあやめちゃうのかなとかですね、
はいはいはい、
ただやっぱり案の定、はい、もう本当にもう、ね、はい、車両自体がもう直せなくなっちゃったっていうことなんで、
はい、
30年をこう経過しても持たせられるその技術力はすごい、
うん、
と思いますよね、
はい、
本当にここはすごいと思いますね、
うん、まあ、なんか年数経ったバスはバスで、なんか、まあ、味はありますけどね。
そうですね、
なんかあの空港から降りてそういうなんかちょっと古めのバスに乗ったら釧路帰ってきたなっていう感じ
で、だからもう今までだと1991年の車両がダーッてきてたのが、はい、今一番古いバスでも2004年です、ね、
あ、
だから一気に若返っちゃうんですよね、
はい、ちょうど私あの通勤でですね、あの走るの駅を降りて、はい、行くとことこって行くとちょうどあの札幌線なのかな、あのバス、
はい、
7時40分前後、
そうですね、45分ぐらいですね、はいはい、
するとなんかもう明らかに新しくなってるんですよね。
そうですね、はい、もう車両はもうほとんど、はい、で中央バスさんも新しいバス入れてきてますので、はい、まあ、そういった部分で、まあ、中央さんの方がかなりこう入れ替え早いんですけども、はい、そういった形でバスがこう変わっていってるというか、まあ、現行車種に なっている
そうなんですね、
ということで、
はい、
まあ、それでですね、まあ、路線バスということなんですけども、はい、まあ、昔よく走ってた2ステップバスって
当たり前
のバスなんですが、まあ、そちらの方もですね、はい、まあ、もうだいぶこうなくなってきてまして、うん、
はい、
今、まあ、赤んバスさんは釧路市内にありません、
はい、
の全部ノンステップバスになりましたし、はい、釧路バスさんも残りですね9台2ステップバスがまだ実は残ってます。で、予備車、
はい、
朝のスクールだったりですね、それから予備車でも3台今残ってまして、
はい、
いつも使ってる、まあ、例えばノンステップバスが整備入ってしまったらですね、うんうん、はい、その代替にですね、はい、こう2ステップバスが来るんですけども、はい、一応予備車で残ってはいるんですけども、はい、土日祭日がかなり便数減ってて、うんうんうん、土日祭日休む、
はいはい、
ノンステップバスもいるんで、はい、そういったバスが今度台車ダイソーに走ったりとか、
はい、
朝だけの、
はい、
まあ、だんだん落ちてく古いバス落ちてくんですけど、うんうん、
はい、
朝だけしか走らないノンステップバスも出てきてまして、
はい、
そうするとそういうバスが今度日中ダイソーで来たりとかしてるんで、はい、だんだんだんだんこの2ステップバスのやっぱり、
はい、
活躍する場がなくなって
ます。あら、
ただ朝の5番の敦賀台線
は
基本2ステップバスでないと学生さん乗るんで非常に積み込みができなくなっちゃうんですよね、ノンステとかワンステっていうのはですね、ですのでそこはもうフルマックス今2ステップで頑張っていますね、はい、
まあ、それはやっぱり定員を稼ぐのがやっぱり通学バスのいいとこですからね。
そうですね、やっぱりですね、ノンステップバスだと後ろ行けないんですよ。
行かないですね、はい、
そうすると、うん、なかなかこう乗り残しとか、うんうんうん、積み残しとかっていう話になってくるんで、はいはい、今5番は全部2ステップ
2ステップ、
はあ、うちの息子はなんでお父さんうちの前来るバスは古いのとかいやそれがいいんだよ
そうですね、
それがいいんだぞって
今しか乗れない
ぞ今しか乗れないんだからいいんだぞそれがって言ってるんですけどね、はい、なんかその良さがよくわからない
っていう、それはやっぱり教育ですね。
教育ですね。これからがっちりやっていこうかな。
そうですね。
思います。
じゃあそんなとこでしょうか。
はい
はいはい、はい、今日もですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんをお迎えしております、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。